わからないです。
どうぞ。
いや、ここ四国で香川ということで、うん、空海さんに関するちょっとお話いただけたらと思うんですが、
空海さんはこの四国で生まれてね、で、あのやっぱり生まれ落ちると記憶も意識も全部消されて生まれて真っ白になって生まれるじゃないですか。で、やっぱり神様は人類の人生の目的というのは悩むんでね。で、頭のいい人ですから、あの 今でいう大学、いい大学行って京都行くわけでしょ。で、そこでいろんな人を見て余計人生の矛盾を感じるんでね。で、こっち帰ってくるわけですけど、その時に自分がこの世に生きてる意味がないんやったら殺してくれと、生きてる意味があるんやったら助けろって神様に叫んで崖から飛び降りる。ほんで木に引っかかって助かる。ほんでいわゆる最初の悟りを得るわけですね。神様は何があってもいいようにされるって。で、その後はその知識を得ることで悟れるのかどうかということを試されて、いろんなことを勉強されるわけです。で、まあ最後は室戸岬のね、洞窟でずっとお祈りされるわけです。で、どういうお祈りかというと、前祈りやったんです。深く深く祈れる祈り。ちょっと今の言葉に翻訳しにくいんですけどね、あの密教の言葉なんで。で、内容は一緒です。優しく神様に投げ、全部自分を投げ出されたということですね。で、突然金星がね、ブワーって大きくなって口の中入ったんで、明けの明星の金星がね、ハーッて入って、で悟りを開かれるわけです。先生の場合は太陽が入ったんですけど、空海さんの時はまだ星やった。それはそういう働きをしろということですね。で、星の働きとしていろんなことをされたわけです。で、いろんなことを残されたね。で、あのいわゆる恩和にちまし入り若とかね、いろんなあの呪文を残されるわけですね。で、それを素直に信じて唱えれた人はすごい奇跡がどんどん起こった。で、今回と同じで全員に空海さんの悟りを渡した。だから空海さんのお弟子さんがね、私は空海であるって全国回る。だから全国各地に空海さんが何よりしたっていうのがある、奇跡を起こしたっていうのがあるわけね。それみんなお弟子さんがするんですけど、お弟子さんに我は空海であると言って全国を巡れっていうことを命令するわけね。で、回られた。だからもうつつうらうらに空海さんのあるでしょ、そんな空海さんの一生であんな回りきてで、それは一緒、今回と全く一緒です。空海さんの悟りをね、みんなに伝授したので、みんな素直に受け入れた。でも途中からね、やっぱり不安になってくる。ほんで終わるんです。でもそれは星の働きやったからです。で、今回は太陽の働きですから、あのみんな不安になることはない。先生の悟りを自分の悟りとして、陛下と同じ働きをね、陛下と同じ働きとは何かと言ったら、総責任者の自覚です。総責任者の自覚とはマイナスを背負ってうんうんなんてのは小さい小さいこと、まとも神様を与え続けることだ。いかに何があってもプラスにプラスに思いなせるか、神様が言うされてるって信じきれるか。それは突然これからあなたを捕まえて銃殺にしますって言われても心揺るがさずにね、お祈りできるかです。どんな形もいろいろありますけど、で、それお祈りしてて、それから逃げれる人も逃げれない人もあるけど、どっちも正しいですから、それを分かっててください。あの人を前乗りしてたのに殺されたっていうのはないです。一番いい形で全ての人に役立つ形を取ることになってます。だから、ある意味皆さんにご苦労をおかけしますけど、先生の大きな愛と大きな働きを信じてね、悠々と前乗りを続けてください。何よりもね、もうしてたら本当に呼吸がわーっと天地つながるから、もうつながったらね、生きるも死ぬもね、食べるも食べへんももう 痛いも痛くないもね、暑いも寒いも、もう関係なくなる、うん、本当の不動心ってこれやって、分かる、だから大丈夫それをなんで自分だけこんな目に遭うのって言うたら、もうもうそれ一瞬で終わるなんでって言うたら終わる、うん、もう投げ出した以上は神さんに文句言うことはない、神さん利用されてるのに、なんでって思ったのは、あ、自分の投げ出しようが足らんで、まだ自分ってなってんなって反省せなあかんだけ、それを神様になんでこんなんすんのって文句言ってどうする全知全能の神様が一番いいにされる。だからあのローマ時代にね、キリスト教徒は弾圧されて、あのコロシアムで放り出されて、ライオンの餌食にされるね。でその時でもそのみんな悠々とお祈りして食べられていく。でそのそれなんでそんなんだったかって言ったらね、大きな戦争の身があり、でその理屈ではわからんでも、みんなあのイエス様が言うにされるって信じきって、イエス様が選択してね、食べられて殺されて、あるいは貼り付けになっていったんです。で貼り付けもね、大きな大きな戦争の身代わりです。だからどれもこれも必要であっただけで、それは所詮鍵の世界の話やからね、大したことないね本当はな。それがわかる、前乗りが深かった全然そんな不安なれ、そのそういう場に自分が立ってもね、その映画の一場面の自分として見れる。ちょっとあの呼吸が天地つながりでしょ、だから天地の側の自分から見て、おなるなみたいな感じで、ちょっと体験しておこうか思ったら、すっと意識を出して、お貼り付け痛いなみたいな感じいやほんまやそれくらいのもんやね。だからイエスは貼り付けになった時にね、これで御心が成就しました、よかったですって叫ぶね、エリエリダマサバクタニって言うんですけど、エリっていうのは誠の神様と、でダマっていうのは見てのこと、神様の大きな御手の中に生かされていますというような意味なんです。サバクタニっていうのはあの無限の無限の広がりをサバっていうんですね、ならサバイバルとか言うじゃんイエス様は喜び事を十字架上で言われたんですけど、ね、聖書ではちょっと何ぞ我を見せたまうかみたいに言うけど、イエスそんな信仰心浅くはないんでそんな我を見捨てたまうかなんて言ったら復活せえんでお釈迦様ももう晩年はね、すごいあの背中の出来物みたいな、すごいいわゆる今でいうがんですね、がんの姿をとって苦しまれるわけですけど、苦しいとおっしゃらないね、ただ阿南の背中が痛い、少しさすれみたいな感じで阿南さんにさすらすぐらいでねもう神様に投げ出した人のはすごいもんだよ。先生もそうよね、もう毎晩晩晩すごい熱とね、咳で苦しまれたって、みんなの前ではしんどいとも一切言え、まあ実際しんどいっちゃうもんね、喜びだけやった。ご先生もそうやったね、神様投げ出した人はもう どんな姿を取ろうとも揺らぎない、それはすごいことです。この年末にどんだけこうこの録音とかいろいろ聞いてね、前乗りしようと思ってしてくれる人が増えるかどうかかかってもう来年になってからでは遅いよねもう一瞬一瞬になってきてます。
もっと あと四国といえば坂本龍馬さん、
はい
はい、は最後高森さんとどういう関係だったそうですかね、人間関係というか。
あの先生とお弟子さんです。その勝海舟という人がね、まあ、坂本龍馬が勝海舟を殺しに行くのね、
はい、
暗殺しに、
はい、
で勝海舟が、勝海舟人は剣の達人でね、誰が来たって相手を切り殺すことができるだけの達人やったんですよ。せやけどそのこの刀のね、鐔のとこに紙かぶりで鞘と結んでね、本当に強い力ないと抜けないくらい結んでやった。で剣の世界でそんなことしたら一瞬の差で自分は切り殺される。要するに刀は持たなあかんから持つけど、刀は一切抜かないよっていう覚悟やったのね。で龍馬が殺しに来た時に、まあまあいつでも殺されてやるから、そう慌てんなよって言って世界情勢から要するわけです。で薩摩に西郷というのがおるから、一度会いに行ってみろって言って会いに行かすの。で会いに行って西郷先生の話を聞いてね、龍馬はいろんな悟りを得るわけです。でそこからの龍馬の行動はね、命を捨ててる。だから本当やったら逃げれんのに、逃げずにそこにいてて殺されちゃう。その殺されることが自分の使命であることを知ってた。それはある意味すごいことだね。でやっぱりまあ言うと、そのみんなの思いを背負ってね、一緒に死んじゃう。で西郷先生も龍馬に教えた通り、ご自分もね、士族の不満を一身に背負って死なれるわけですね。その士族の不満を今ここで爆破させたら、せっかくその日本という国が世界に旅立つのにダメだというのをよくご存知でね。でもどの形を取ったって、いわゆる今ではお侍さんと百姓でしょ、なんでこんな連中にっていう感じだね。で本当はね、西南戦争の時でもあれね、あそこのお城、あんなほっといたらよかった。あんなほっといてバーッと攻め上がったら新政府なんてすぐ潰れた。でみんなはもちろん総称として、こんなここの、何人ぞいさ、熊本城ね、熊本城なんかほっといて行ったらええわけですよ。熊本城にいてる政府軍って知れてるからね、ほっといて行って後ろから来よったって何とでもなるから、言うてバッと行こうとしたらね、ほんだら西郷さんがこれを落とさずに行ったら面目が立たんみたいな言ってみんなを騙すよね。でそこで時間潰してっていうふうにしていって、もうその一切のマイナス、まあ言うたら大きな十字架にやっぱりかかられたわけですね。そういうふうにされたかと。
ありがとうございます。
聞いてよろしいですか。前回に、この時代だからこそ誠の神様の振り替えが行われるという、
振り替え、
はい、人を救う、
はいはい、
は特別なことやというお話があったと思うんですけれども、うん、ということは誠の実会と誠の誠の実会というのはこの時期だからこそある
んですか。いやそんなことはない
じゃないですか、
うん、そんなことはない。だからそのみんなね、虚の世界が意外と大きく感じすぎてる。もっと小さいもんやね、もっと小さいもんで一瞬のもんや、一瞬のもんやけど、その一瞬の中に迷い込んで落ち込んでる人があまりにも多いね。でそれを救いたいというのが神様の願いです。でその三千世界一度に開く梅の花って言ってね、三千世界ということは無限の無限の世界ということですけど、無限の無限のいろんな表現の世界が一瞬に一度に同時に存在してるんですよ。でその表現の世界でも救っていい世界と救わなくていい世界ってある。で救わなくていい世界はほっとかなか、いや要するにまだまだ遊び足らんからいうことで、もっと地獄で苦しんで初めてわかるみたいなね。でそれはほっとく。でこの今のここの世界は救う世界だからということで、先生が特別に置いてこられて天の岩手開きをされた。で天の岩手開きなんてのは本当に滅多にないすごいことなんです。だからそのすごいことすらもね、みんなすごいことに思えへんな。で自分が前乗りせなあかん、要するに天の岩戸の光のエレベーターに乗るのは前乗りするということやねんけど、 それがなかなか分かれへん。で、分かれへんまま苦しくなったら先生が何とかしてくれるやろうってばっかりやでもこうなってるんやけどね。それはこの最後の虎の巻でみんな光のエレベーターに乗れると信じてますこれ以上これできへんだったら知らんでみたいなこれはこれぐらいはいけるやろみたいな感じで、でこれも今しか言うたらあかんかってね、あんまり早う言うても聞けへんし、もうこのキワキワで時間ないからみんな分かれへんって言うけど無意識に分かってるんよ、もう時間ないって。だからこの虎の巻言われた時にパッと飛びついてくれる。これが10年前やったら聞く耳持たん。だから際どいとこでやってるからあれすごい神さん働きってすごいよね、いつもね。だからそんなに心配はしてない。で基本はみんなの自由意志ですから、その人類が何を選ぼうがいい、それは好きにしたらええわという感じですけどともかく的の神様というのはともかく何があっても自由意志を縛らない。だから虎の巻もなかなか出さないんです。虎の巻というのはちょっと自由意志縛る部分があるでしょ。本当は自分が一生懸命祈って、分からんけど祈って神様神様って言ってたどり着かなあかん部分を今ポンって出してるからな頼むでっていう感じ、うん、そんな僕らの時代は朝5時10分右翼の駅集合で、そこから柏田神宮行ってサミサミ前で祈るんやもん自分のために祈るんちゃうって言って怒られてね、そんなことから考えたら、お仕事しながら、お賛同しながら、国境に宇宙車両とだけですごい楽やねんから頼むわとか思うんだけどね、それもせやけど獣医師で選んでくださいねであんまり僕は光の調整下手やからね、うっかり直接やると光当てすぎて相手潰すからすんなって言われる虎の巻出すだけで
川上さんが今何度かいろんな時に時間がないっておっしゃってるんですけれども、それは具体的にはこの、体では分からなくても、その自分の中では分かってる。
ああ、みんな分かってる。それでね、まあ空気とか水とか無色透明のものが川上さんの働きを説明する形で分かりやすいね。だ本当に無色、前において無色透明のお水だと思ってください。ほんでいろんな形に岩とか土とか当たって色ついてね、白くなったり黒くなったり色ついてわーっと流れていって、で最後は海に流れ込んで、で綺麗になって無色透明蒸発して無色透明で降りてくるじゃないですか。一大循環してるでしょ今その働きの最中なのね。でみんなの前のりがその水のバッとした流れなんです。光の流れなんですけどね。でそれがもう水が色ついた時は自分の肉体痛いとかね、仕事うまいこといけへんとか、うわ倒産しそうとかお金ないねんとか、その人によっていろいろ縁日によってあるわけですけど起こるのね。でその時にどんだけその光の流れの清めの働きをね、自分が信じきって自分がその働きの中に溶け込めるかやね。例えば西郷さんが西南戦争をわしは知らんでって言ったら済むことや。せやどね、棟梁になってくださいってなってね、で固さんようにしはるわけやね。ほんである意味すごい苦しみの中でまた鹿児島を乗って自害されるわけでしょ。で自害する気はないけど、もう自分が生き残ったらまたみんながなるからもうされるわけだね。でそれってな、それの小さい形がね、倒産とかお金ないとか病気やとかって前の人に出てくるわけ。大したことないね、西郷さんの働きから見たら、龍馬さんの働きから見たらね。龍馬さんも襲われるのを知っててあそこに登るんやけどね、それは西郷さんから言われるわけ。ここからは動いてはいけないみたいな。でそうなるんやけどね、どれもこれももう西郷さんの働きやねんけどね。まあそれに素直したが龍馬さんすごいんだけど、 そういう時代のことから考えたらね、今みんなにお願いすることは実に楽なことばっかりです。だから大丈夫です。イエス様の十字架よりはずっと楽やね。十字架言ったら手のひらちゃうかな、ここやからな。ここやったらすぐ手崩れて抜けんねん。だからここ打つで、足はな、ここ打つねん。この足のこうなってる骨、ここ打つねん。ほんなら抜けへん、抜けへんけど死ねへんからずっと痛いかなんであれ。そんなから比べたらみんな楽、ライオンに食べれることもないしな。もうちょっと熱出たぐらいとか、ちょっと貧乏ぐらいで文句言ったらいかん。その役目で降りてきてるんやから。でそのために今回は大量に降りてきて持ってる。以前は人数少ないから一人当たりの負担多かった。で先生はもうみんな大丈夫、受け取ってくれる、使命果たしてくれって言って、もう大丈夫って言って行かれて、それをちゃんと受けない。まだなんでって言って文句言ってたら困る。投げ出せたらなんではない。それをよう覚えててください。なんでって思ったら、え、なんでこんなになんのって思ったら、もう投げ出せないね。自分だけ助かろうとして。でイエスさんの時はね、お弟子さんがそう言って逃げるの分かってたから、お前たちは三度私を否定するとか言ってさっき言うとくんやな。で愕然としてみんなまた悟る。あ、イエス様がやっぱ本物やったんやみたいな。なかなか生きてる時は本物って思ってもらわれへん。先生もそうや、なかなか本物と思ってられたら、あの 頼ってくれる霊能者みたいにしかみんな勘違いしてやな。で何遍もね、先生生きてる間にもうそれ言いますからって言うんだけど、いらんこと言うな、下がって言って怒られて。
自分で選ばないとしょうがないからね。
え、
自分で選ばない、
そうそう、自分の重視で自分で納得して選ばんとしゃないからな。何言ったら結局は一緒やねん。あの3年前の時でも、午後の時に印鑑書を大きく読んでみてんけども、みんな自分で選べへんから分かってもらえない。それって何でか言ったら、印鑑書を読もうともしてなかった。印鑑書の解説文を読もうとしてなかった。未だに解説文を読めへん人が多い。全部間違いなく読んで分かってますよ。人おったら出てきてほしいけど、おれおれ。おったら悟ってる。
だから宇宙神ありがとうございます出しては
る。そうよ、だからもっともっとの虎の巻で宇宙神ありがとうございます出してくれてある。でも宇宙神ありがとうございます詳しい知りたいと思ったらね、あの完成した印鑑書と、あの印鑑書の解説文っていうのは一生懸命読んだら分かる。で、あの印鑑書を先生みんなの手元送りたいからね、あの前の年次始まった最初の1月の5万の時に、これからいろいろ山からあの郵便物行くけど、いらんって言わないでくれって一生懸命言ってあって、なのに来ても開けもせんかった人が多かった。印鑑書はみんなのあの山から郵便物に入ってみんなの手元送ってるはずやのに、持ってんって言うとんねんな。それって開けてない。封筒のまま置いてあったか捨てたかそれは知らんけどね、私のとこ来てない。そんなことあれ毎月来てたらあそこに入ってるはずや、ね、もちろんあれを持ってん人は知らんで、ね、あのごまぎと一緒に送ってくるのを持ってた人はね、なのにな。
先生は燃やされてしまわれましたけど、その印鑑書の解説文最初にいただいた分は、うん、もし今欲しいっていう人がいたら、
あのコピーして出してあげ
て、うん、も
ちろんです、はい。あの印鑑書の主文はね、その完成させろということやったんで、あの一生懸命作りました。で完成したから本物現れたって言って、うん、その古い未完成の印鑑書を燃やされたわけですね。だからあの自分なんでという自分の心をなくして読んだら読めますから。でもそれでも光強いから厳しいです、あの解説も。でも命よりも何よりも大切にすべきものって初っ端に先生書いてくださってんだよね。それ見たらね、先生の遺言書というのも分かるし、で本当に前の伝授するための本当の指南書というのも分かるし、であれのあの印鑑書は マルトの世界とつながってるんですよ、エネルギーが。だから読めば読むほど深く入っていきます。恐ろしいんです。いまだに僕読んでも到達しきれません。先生のマルトの悟りが入ってます。関節さんの方ですけど、あれをね、僕らが完成させずに先生に無理やり出させてたら、もうおまけも何もなくなってた。こっちが前乗りして必死でやって、もうお手伝いしますってするから、先生のこの今回のね、呼吸に宇宙神ありがたですのおまけも出た。やっぱり真剣さがいい。真剣な人が一人で思ったら先生は答えてください。ゼロでは困る。で、僕ではダメだった。でも11人の真剣な人が出てくださって、それに答えて先生がいろいろとおまけ残してくださって、それはすごく嬉しかった。本当に大事なもんというのはね、この一言を賛成してほしい言う人が反対しても受け取らなあかんね。で、イカシはそういうトラップというか大事な試験を込めてあったんですね。だから、この人がイカシを読んだらあかんんだから読めへんわってなったん。でもそう言われても読まなあかんかって。それってね、その人が言うてるからって無責任でしょ。自分が読んでみてあかんって決めてやったらまだわかるけど、その人が神棚預かっとくもんって先生から聞いたって言ったら、その方が楽やからみんな読まんと神棚に会うたら、それで失格やった。きつい言い方やね。ほんませめて言ってちゃうね。そやけど、それくらい自分の重視というのは厳しい。神様は厳しい。最後聞いてくる。もう親もだから悟りの文章の中にね、親に相手は親を殺し、仏に相手は仏を殺しって言って、いわゆる無門観というお経のとこのあれ冒頭に出てくるわけですけど、それなんでか言ったら、もう親が反対しても、もう神様仏様と思っている師匠が反対しても、これやって選ばなあかんって。親に相手は親を殺し、師匠に相手は師匠を殺し、仏に相手は仏を殺しって書いたんで、それくらい厳しい思いで真理を選ぶというのはね、それは自分の重視で読んで読んでよって、もうこれしかないって自分で決めるしかない。決めれんかったら決めたことになってない。そういう厳しさ、それが本当の重視やね。だから踏み絵の時にね、イエス様の絵を踏んだら火破りにならんって済むのに、踏んで火破りになるね。それはもう自分の重視で絶対の真意を選ぶね。あるいはローマでね、私はキリスト教徒でありませんって言ったら助けてもらえるのに、最後までイエス様は信じますってやってライオンに食べられるわけでしょ。それも重視の絶対の真意やって、でそれよりもずっと今は優しいねんから、これで選べんかったら知らんしみたいな、好きにしてって。難しくは言ってないと思うね。ちょっと風邪ひいて熱出るとかね、ちょっとしんどいとか、あるいはちょっと収入減ってきて大変とかぐらいのもんや。それくらい大差を足らへん。貼り付けに会おうと思ったら。貼り付けてよう考えたらね、ここ打つと血管破れへんねん。あんまり血出へんねん。だから長い間苦しむ。2週間は生きてるっていうね。大変。飲まず食わずで。痛みばっかり続く。で、足が痛いから足突っ張るやん。足痛いから手でクッと上げようとするやん。ほんだら手痛いの。で、手痛いから足突っ張るやん。ほんだら足痛いから手、その繰り返すの。だから十字架上で貼り付けになったら上下するのね。すごい、なんていう、見せしめの刑罰やんな。ね。ギロチンでポンと首落とすが、ね、首吊り、何ハンガーアップっていうの話でしたら一瞬で死ぬけど死なせん。だから何があっても貼り付けだけはいいやっていう。 ローマ軍の極刑やね。せやけどローマ軍がやったんじゃって昔からあるね、あれね。まあそれくらい極端なことせんと悪いことする人も多かったんかもしれんけどね。だからそれが言い悪いではないと思います。全部必要で現れてきますから。いいですか。時間でしょ。どない。
あ、はい、
はい。ちょうど時間となりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。